ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、もう12月に入る配信になってきましたけれども、
一気に寒くなりましたね、これ。
いやー、寒くね。福岡も寒いです。
いやいや、寒い寒い。本当に、極暖を着なきゃいけなくなりますね、そろそろ。すてがいあれが。
ちょっとポリミリもね、10月26日か。そう
ええー。
やったんで、
ね、面白かったですね。勉強になりましたね。
だいぶ盛り上がりました。
いやー、やっぱね、立場を置き換えるっていうことが、やっぱいかに大事かっていうのをね、感じますよね。
うん。
うん、こっち側から見てると敵にしか見えないから批判分析になっちゃうんだけど、逆に自分が敵側の視点になった瞬間にね、自分の弱点が逆にこう、俯瞰して見えてくるっていうか、そういう瞬間が、やっぱ鳥肌立ちますよね。
いやー、本当もう、その話しだしたら、それこそ、その話で10分で終わらない
けど、ね。そうですね。
どこかでね、ちょっと改めて、報告会もね、したいですね。
ああ、でもやっぱりね、それこそ MA にしても、その、引き継ぐ側、引き継がれる側っていうか、売り手買い手っていう立場を、やっぱりこう、置き換えて考えるっていうことは、その自社の磨き上げにもつながったり、まあ、どんな会社を引き継ぐかって、引き継いだ後どうしていくかっていうようなこととも、すごくつながると思う。やっぱ立場の置き換えっていうのは、そういう意味ですごい重要だと思いますね。
いや、まさにですね、日本という立場に立った側だったんですけど、私は。
議論の中
で。官邸チームだったんですけど、もう、バンバン対処して、いろいろ試行していかなきゃ、動いていかなきゃいけないのに、議論の中で、日本とは何か、どの方向なのかって議論を事前に共有されてないんで、その話になっちゃうんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
基準となる意思決定が、基準が共有されてないんで、我々は何なのか、日本とはどこに向かうのか、あれ、ここがないと、もう全部が、ゴテゴテになって。
そう。そしてチグハグになっていくんですよね。一貫性がなくなっていく。対処対応していくとね。
そうすると、周りの関係各国にめちゃくちゃ迷惑をかける動きになったり、自国国民に迷惑をかける動きになったりして、大変なことになってきたタイミングで、今日言いたいのはですね、自分とは何者なのかというね。ちょっと無理くりですけど。
だいぶ無理くりな感じはしますけど。
いや、白川さんがですね、ちょっと最近すごい面白い本を読んだっていう話がね、あったんで。
そう。本屋でフラッと立ち寄って、たまにね、本屋さんとか時間、空いた時間行って、なんていうか、ザッピングじゃないですけどね、はいはい、ネットだったら、あんな感じでね、気になる本ばーって見て、そしたらね、自分とかないからっていう本がね、平積みしてあって、なんか最近売れてるみたい。すごい面白かったんですよ、
これ、
ね。
私知らなかったんですけども、見たらもう15万部ぐらい売れてる。
そうそう。そうみたい。それで、一気にその日のうちに全部初めにを読んだらもうなんか笑いが止まんなくなっちゃって、
あ、そういう面白さ、
すごい深いのよ。中身はものすごく僕深いなと思ったんだけど、例えばね、いっぱいあるんだけど、東洋哲学をね、東大に出て、一流企業に IT 系の入って、
はいはい。
で、ブイブイ言わす予定だったら全然自分が仕事できなくて、みたいなね。それで、そこからいろんな経験して引きこもりになっちゃって、で、そこで、自分を見つめ直すっていう布団の中で、それで東洋哲学に出会ってっていう、その話をね、
書いて。そこで東洋哲学に行くんですね。じゃあ別に東洋哲学の哲学家の専門の教授のとか、じゃ流れじゃなくて。
じゃなくて。
ああ。
すごい虚無感に自分が襲われた時に、自分って何なんだっていうのをもう一度見つめ直すっていうこと。だからやっぱ、もともとね、頭いい人なんでしょうね。
はいはいはい。
そこで、西洋哲学もいろいろ最初手に取ったけど、自分とは何かではなくて、やっぱりこう認識論とかそういうことがこう、ヘーゲルとかカントとかデカルトになってくると、そんな話になっちゃって、ますます虚無感に襲われそうになって、ダメだこれって。
なるほどね。
東洋哲学に思いっきり振ったみたいですけど、そこでいい出会いがあったみたいなことを、それで気づいたのが、なんで苦しいかっていうね、それこそ宗教的な感じもそうするとしてくるけど、まさにでも、ブッダのこととか書いてあって、東洋最強の哲学者って、 彼は書いていて、宗教家というよりもね。
ほうほうほう。
もうまさにその通りだと僕も思うんだけど。
うんうん、
まあ、それぜひね、まあ、この本の中身話しちゃうと、著者から怒られちゃうかもしれない。
いやいや、そんなことないです。でも自分とかないから、教養としての教養哲学、うん。サンクチュアリ出版ですね。
そうそう。すごい僕面白かった。で、いろんな話が出てくるんですけど、その、結局自分に実体がないでしょっていう話を、まあいろんな角度からこう、自分に実体があると思うから苦しい、それに囚われて苦しいんだっていう。で、この世は関係性でしかないっていうことを、まあ結論的にはそんなお話なんだろうなと受け止めてるんですけど。
ああ、自分とはない、ね。
うん。うん、例えばね、面白い話が、本当にいっぱいたくさんこうメタファー的にいっぱい書いてるから、面白いんだけど、僕が、まあ、いくつかすぐ思い出すって言ったら、会社ってディズニーランドだっていうね。
会社。どういう意味ですか？
でね、うん、社長がミッキーマウスで、って書いてあるわけ。
はいはい、
で、皆さんに聞きますとね、ミッキーマウスって存在しま、実在しますかって尋ねられたら、あなたなんて答えますかってね。
実在という意味では、うん、まあ、存在しない。
まあ ね、虚像ではありますよね、うん。でもまあ、ディズニーランド行ったら着ぐるみ着た中にどんな人が入ってるかわからないけど、ミッキーマウスはいるわけだね、
うん。全員知ってますからね。
うん、そう。でも、ただ、あれがミッキーマウスであるっていうことを、なぜ、その、実在もしないのに認識するかというと、みんなの頭の中に、それがミッキーマウスであるということが認識されているから、ミッキーマウスはミッキーマウスでいられるわけですよね。
間違いないですね。
うん。
うんうん、
だから、それはミッキーマウスの存在があるからではなくて、みんなの頭の中にミッキーマウスがあるからでしょっていう話ですよ。
共通のね、
うんうん、
認識が存在しているから外扱い
と
か。
そう。で、会社もの社長も同じで、最初から社長ではないわけですよね。
はいはい。
ミッキーマウスと一緒で、みんなの頭、社員さんの頭の中にこの人が社長っていう認識があるから社長っていう話であって、
間違いないですね。よくこれ創業やっていく流れで、いや、よく多分わかると思いますけど、社長、うん、社長って言われているうちに社長になってくるみたいな。
ああ、そういう感じになってくる、ね。立場が人を作るとかね、はい、いう話はある、はい。それと同じで、だから、社長っていうのもある意味虚像でしょっていう。実在するんですか本当にっていう
話なんですよ。ああ、そういう意味。
うん。
確かにね。全員のその社員さんだったり顧客だったり、うん、いろんな関係の中で、あの人が社長であるという共通認識があって初めて社長だという話ってことですね。
そう。そう、
うんうん。
だから、まあ会社はシンデレラ城だっていうのよ、だから。
会社も実在、そういう意味で言うと。
そうそう。
虚像であるという意味ってこと。
そうそうそう。それを片付くっているのが、そこにみんなで参画している、お互いの関係性の中で初めて会社っていうものが出来上がり、社長という存在が出来上がり、社員という存在が出来上がり、夫であり、妻であり、っていうものは、その、全部その関係性を、お互いにどういうふうにお互いを認識しているかで、成り立つじゃないですかと。
はいはいはい、はい。
だって男女が普通に出会って初めて結婚して夫婦になりみたいなね。それで言うと、面白い。兄弟って弟と兄がいますと。
うん。
これどっちが先に生まれたでしょうって問われたらね。なんて答えますか？
普通に考えて兄ですよね。
ね、兄が先に生まれましたよねと。うん、でも違うでしょと。
ちょ、待ってください。事実、兄が先に生まれてますよね。
うん、でも、そうなんだけど、違うでしょと。なんでかというと、二人目の子供がこの世に誕生した瞬間に初めて兄が兄になるわけですよね。弟が生まれて。
あ、なるほどね。
うん、それまでは一人っ子ですから。
ああ。
うん。つまり、兄という自分自身の存在が確定したのは、弟が誕生した瞬間なんだから、だから
同時、
兄弟は同時に生まれてるんですっていう話。
ああ、うん、なるほど。
そう。
いや、そちらの方は正しいですね。
あ、うん、正しい。はいはいはい、だから、こういうふうに、こう、自分の存在っていうものは関係性によってしかできてないんだから、自分が、ここに自分がいるって勝手に思っていること自体が、それは正しい認識ではない。
それってさ、いや、確かに、そうですね、うんうん。そうやって苦しみますよね。自分は何者なんだって一生懸命自分に問うて、結局、ああ、きっとこうなんだってなんとなく言語化されたものを社会に出たり会社に行って、特にうまくいってない会社に行った瞬間に、なんか、あれ、俺こういう認識だったはずなのに、なんかこう、周りからそう認識されないっていう、この虚無感と孤独とみたいな。
そう。それで虚無感に襲われてるっていうことの問題に、こう、ね、行き着くと、 じゃあこれからどういうふうな関係性を作り上げていくのかっていう思考にこう変わっていくと、相手と自分とのね、そこを、なんていうか考えていくっていうか問題にしていく。
確かにそう。うん、私が何者であるかって話を、うん、私のみで語ろうとすると、何も答えがない中で、だから自分とかないからってそういう意味か。相手が認識しているそことの関係性の中に自分が存在しているとすると、うん、さて、ここからがどうするんだって話は出ますけど、あるんですね。
そう。そのね、そこか、その自分に対する捉え方が変わるっていうことがものすごく意味があるんですよね、だからね。
はいはいはい、はい。
うん。
この本はですよ。
うん。
この本は、結局、どういうところで落ち着いてるんですか？
周囲との人との自分をどう認識させるかっていう、そういうことにとらわれてるんじゃなくて、関係性っていうものを捉え始めたときに、ものの見方が変わってくる。問題意識の置き方がまるで違うものになっていくっていう、そういう話なんですよ。楽になる。
なるほどね。
うん。
これ、あれですね。私、最近ね、ちょっと控えてるって言い方ですけど、ブランディングの仕事相当やってたんで、ブランディングって逆に分かりやすくて、我が社をどう見せるか見せたいかが先行して表現して、しようとすればするほど、実態との乖離が生まれたり、相手からの認識でこっちが意図して、しかも利益とかのために、売上とかのために、無理くりこう虚像として作ろうとするのが、極端に分離していくと、
うん、
あるタイミングでそれがクレームになったり不満になったり、
なるほど
っていう実態が起きるなというのはすごい見てきたんで、
うん、
これは決して個人の話だけじゃないですね。
ええー、そうそう、そうですよ。いや、もう何でもそうなっていくよ、そうすると。その、無理くり MA の話にする必要もないんだけど、別に。うん、売り手とか買い手とか、
はいはい、
それこそね、売り手買い手っていう存在にしたって、別にじゃあ、売り手が最初から存在して買い手が存在したのかっていうと、そうじゃないっていう話になっていくわけじゃないですか。確かに
ね、本当そうですね。
マッチングした瞬間に、初めて売り手になり、まあ、買い手になる。引き継がれる側と引き継ぐ側って。で、そこで、じゃあ何を引き継ぎ、何を自分がこう、引き継いでもらうのかみたいなことが、うんうん、さっき言ったような、なんていうか、こう、実態がない中でね、
うん、
何を一番大事にするのかっていうところを、こう、お互いに認識できるかっていうところが、めちゃくちゃ大事なテーマになってると思うんですけど。確かに。
そうですね。
うん。そこをね、こう、明確にしておかないと、なんかうまくいかないでしょうね、MA も。
そうですね。だから、利益相反という利害のとこだけで見ると相反するに決まってるんで、そうじゃない見えないところでの関係性でちゃんと繋がれるかどうかっていうところを見極められないと、
う
ん、PMI で失敗するっていう流れは、そういう文脈からも言えますもんね。
そうだと思います。何を引き継ぎたかったのかっていうことが、やっぱどこまで明確になっているのかっていう話でしょうね。
うん、
そういう意味では、
うん。
最後何を大事にしないといけないのかっていう。うん、
まあ、というところでね。これ、今、白川さん、今の顔の雰囲気からいくと思考が深まり始めてるんでね。
すげえなと思って、
うん。いや、すごい大事なね、ちょっと命題をいただいたような話ではありますけど、うん、ちょっとね、今日は。結論を言うとかいう話ではないので、自分とかないから、という本が。いや、とてもね、白川さんがね、面白かったんよ。
いやいや、面白かっただよ。
なかなか残ってないですからね。
ありのままでいいという人を僕は信用できませんとかね。今思い出したふと、面白いよ、はいはいはい、本当に。
うん、いや、おすすめということですね。それ読んで、MA との絡みで、ぜひね、質問とかいただきましたら嬉しいなと思いますので、お待ちしております。はい、まあ、ということで、ぜひ書籍読んでみてください。終わりましょう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。